なーむなむなむ。京都三条文図カフェ。
とんがりコーンの杉原です。
なんか何ですかそれ。
なんか最近僕とんがってるそうです
ね。なんか杉本さん
とんがってるかな俺。ちょっとなんかあの、はい、最近とんがってんかなってちょっと言われたり、
友人にね言われたそうですね。
なんかちょっとなんかそういうちょっと人のこと言う、人のことほっといてると思いませんか。
いや逆に私今就職活動をしているので、うん、そういうのはどんどん友達に言ってほしいと思いますね。
あ、そうなんや。
はい、長所も欠点も、
まあ、気言われたことないですよね。僕は。
おお、やっぱ落ち込みます。気になりますか。
基本的に僕禁止なんですよ。
ああ、はいはい、はい、
で、坊さんという仏様の教えによって、もう気にすまい気にすまいと。
はい。
今日あったことは今日流せというような、うん、まあ言い聞かすハウツーを。まあまあなんかね、
はい、
生活の指針にしてるから。
あ、
だけどやっぱ気になるじゃない、そんな言われたら。
そらね、
いつも通りだもん僕って思いますよね。
はい、
ちなみに今日は何の日か知ってますか。
え、今日何の日でしょう。
4月10日。
4月10日、
大佐さんご存知。
満開
の日。あ、そんな日って
何ですか。
え、4月4つでしょ。
はい、
まあ、4とか言いますやん。
はい、
で10は天、英語で天でもあるし、
はい、
日、ふ、み、や、いつもとか言って完了していくと、
よ、
あ、よ、よ、ね、
よ、え？
で10は、
よ、天、
10なんて言います？ね、九つ、
と、と、
よ、
よ、
と、よ、と、よっとの日、バザー。本当です。
そうなんですか。
どうなら調べてください。今日はヨットの日です。本当本当。まあそんなヨットの日を迎えまして、
はい。
ボンズカフェ。杉若です。
おかまいです。
ね、あらヨット。
あ、すいません。
新章です。
ありがとうございます。あの、本当ですよ、カイトさん。
あらヨット。
はい。桜満開ですけど。
はい。
どうですか、夜桜見物しましたか。
私東京しましたね。
あ、東京で。
はい。
まだ東京行きましたか。全くそれ、はい、今日名古屋ありよ、その話した。
東京のお桜を見ました。
東京ミッドタウン、
東京ミッドタウン、はい、どこで見に行った。
市ヶ谷というところでですね、はいはい、中央線と桜並木道が平行にあるところがありまして、うんうん、そこでお花見したんですけれども。
なるほど。
東京も綺麗なんですね、桜。
あの
京都でいうと、
うん、
あの神社の中の桜とかが多いんですけれども、うん、
はい、
東京はそういうところがなくって、
ああ、
そのやっぱ街並みの桜を見るっていう感じで、また京都とは違うお花見でしたね。
なるほど。
はい、
皇居のお堀以外じゃないですか。
ああ、
桜といえば東京の皇居の周りのお堀のとこが、ね、多分。
あ、そうなんです、そこです、そこです。はい、皇居のお堀のところですね。昔のお堀のところの桜です。
ボートに乗りましたか。
乗ってないです。はい、
それ誰と行ったんですか。その花に。
あの友人と。
友人
と。はい、
東京の。
東京の友人と。人と。はい、
そうですか。気をつけなさいね。
はい、
東京は車も多いからね。
そう、東京は怖い街です。
でもやっぱり京都の高瀬川とかね。
ああ
、木屋町っていうのは京都のこの町のこの通りの名前いいじゃないですか。
はい、
ポントチョウ、これ響きがいいから、ポントチョウ、これどうですか、これ。
いいですね、
木屋町、これね、
うん、
花見工事やって、これどうですか。えね、
どうですか。
あの、
あ、東京も
負けませんと。お花見はされないんですか。
もう海田さんはもう
毎日が ね、 ね、そうですよね。
私はだいたい移動しながら、
あ、
今日は1時間半花見しました。
あ、そうですか。まだなんか1時間半わけあるんですか。
車の中でずっと。
あ、車の中で、
うん、
ちょっと
檀家をね、はい、おばあちゃんばっかりなんで、ね、
はいはい、
その車の中からできる花見って。
はあ、
もうずっと疎水べり、鴨川べり。
あ、そのおじ、あのおばあちゃんたちを乗せて。
うん。1時間半にわたって。
へぇ、
もう1時間半で1年分見たわ、っていう感じ。
いいアイディアですよね。
優しいね、梶田さん。うん、
あの、ね、私が高校生の時に行ってたボランティアのデイサービスでも、はい、そうでしたね。やっぱドライブでお花見されてましたね。はい、まあ、行事として。
まあ一つの方法ですけど、
うん、満開でございます。
はあ、あのまあその花見もね、これ、まあ、あと、まあ、今週いっぱいですわな。
あ、そうでしょう ね。もうちっちゃいます ね。
でもやっぱ見事なもんですな、さ、これはもう。ということで、
はい、
こんな話題も織り込みながらのボンズカフェでございますけども、今日もね、
はい、
元気に参りたいと思いますけれども、この番組いろんなコーナーございます。
はい。
はい、私と梶田さんにちょっと聞いてよという相談コーナー、そして、リクエストコーナーは常時受け付けておりますし、今月のテーマはと言いますと、
はい、ちゃん。今月のテーマ、社会人とかに、うん、アドバイスでしたよね。
プチ情報。
プチ情報。
ちょっと生活に役立つプチ情報みたいな。はい、そんなんでしたね。はい。
プチ情報とともに。
ともに。
感じのテーマでしたね。
新入社員のアドバイスと
か。アドバイスね。そっちが重きでしたかね。あ、すみません。
先輩としての。
先輩としてのアドバイス。ね。
はい。
そんなんですわ。
はい。
はい。そして、今日も素晴らしいゲスト。
そうなんです。
はい。
10時20分頃から登場ですね。
ね。
はい。
なんか知らんけど、毎日毎日いろんなことございますけども。今日またボンズカフェを聞いていただきまして。
はい。
皆さんの生活の活力にしていただこうという、ね。
ああ、嬉しいです。はい。
素敵エンターテインメント娯楽番組。ということで、宛、はい、先をまいちゃんからお願いします。
はい。はい、まずは生電話です。
はい。
この時点から番組終了までお待ちしております。075-213-6455。075-213-6455。続いてメールです。bonz@radiocafe.jp。bonz@radiocafe.jp までです。
はい。ということで、本日の1曲目いきます。
スティーブ・マックイーンで、シェルクロー。
Well, I went to bed in Memphis and I woke up in Hollywood. I got a quarter in my pocket and I'd call you if I could, but I don't know why I gotta lie. I wanna rock and roll this party, I still wanna have some fun. I wanna leave you feeling breathless, show you how the West was won, but I gotta
三条ボンズカフェ。この番組は将軍八代総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
はい、本日の1曲目はセリル・クローでスティーブ・マックイーンでした。
そうでございます。もうスティーブ・マックイーン、はい、もう私ね、もうこれは私のもうあの何でしょうか、もう生涯においての憧れの大スターですね、
はい、ね、杉若さん本当に好きですもんね。
あ、そうなんです。もうあの何もうスティーブ・マックイーンを超える人はいない。
おお、言っちゃいますね。
まあ、まあ無理。
私にもね DVD 貸していただいて、 ありがとうございました。かっこよかったです。
であ
のバイクさばき、
バイクさばきでバイクさばきでまたあらでもあの私細かく説明して初めてどれがスティーブ・マックイーンかわからなかった。
みんな同じ顔に見えてね。
あらそれ要は見る資格なし。
すいません。
でもね、あの、はい、まあね、そういうなんでしょうかね、まあ私のまあ数々のこの思い出の中にスティーブ・マックイーンが登場するわけですよね。
ああ青春時代を、
ね、だからあのこう太陽がパーッとこう眩しかった時にスティーブ・マックイーンになるんだよね僕は。
ああおでこがつらーっとね、
つらーっとしてるとか似てるの違うだろ。マックイーン沿ってないし。
違いました。
違う違う、はい、眩しそうな顔してありますね、いつもマックイーンは。
そこですか、そこですか。
どの映画も眩しそうな顔してありますね。
ええええ、
その時に自分がマックイーンだった気分なんでね。あのシーンでゲッタウェイっていう映画もありますね。
はい
ね、
はい、
ハリー・マクローという、まあ後でまあ結婚しありますけど、
はい、
その太陽が当たるシーンがあるわけだ、その時眩しそうな顔するんだ、これがまたいい顔やかな、
これね。鏡の前で練習したりして。
練習したりだ。こうそのだから太陽が当たった時は、僕はスティーブ・マックイーンの気分に浸るわけですね。あ、親や
な。あ、寒い。
カイトさん、起きてください。まあまあ、これもう起きてあげますよ。これが舞ちゃんのコーナーですから。
そうです。
いえいえ、すいません。
どうぞ。
余計なこと言いましたけど、どうぞって。言っていいですか。
はい、お願いします。
では、このコーナーでございます。ドン。
舞ちゃんの、Why Why Question?
はい、ということで、今日はどんなことですか、舞ちゃんの。うん、
はい、前の日曜日4月の8日にですね、
4月の8日花祭り、
はい、はい、第3回京都桜よさこいというのが京都の市役所前広場のメイン会場だったんですけれども、はいはい、
恒例になっておりますか。
はい、開かれまして、はい、で私が司会をさせていただいたんです。
やったね、
もう
本当に大盛況で、
たくさんの人が。
そうなんです。
やかましいな。ほいほい、
はい、多分あの市役所前広場以外にも、あの新風館とか、
新風館、
はいはい、お池通りの会場、烏丸、うん、通りの会場、ずっとパレードもしたので、うんうんうん、多分10万人くらいのお客さんが、はい、
すごいね。あら、それの司会者なんですか。
そうなんです、あの市役所前広場でね。
すいません、市民の皆さん。
すいません、私で。
小泉さん、すごいですね。
うん。市役所前広場って相性あるんですか？
あるんですか？相性。
相性？
うん。ニックネーム。
ニックネーム。いや、特になかったですね。
あ、そうですか。
はい。
作らないといけませんね。
ねえ。
言いにくいですね。
言いにくいでしょ？
言いにくい。市役所前広場。
市役所前広場。
うん、それは司会者の権限で言うたらよかったね。
ああ、そっかそっか、
うん。今度司会になったらちょっと。
そうか、このよさこい広場とかね。
はい。
これを使った
。なんでよさこいなんやね。
一回やのに。
一回
すいません。隣の人が、まさかよさこい祭りなんで、はい、その日だけよさこい広場とか。
なんか相性なかったかな、もんかな。
なんかあるんですか？
うん、
なんか梶田さんがご存じなければね、
多分ないでしょうね。
あっても良さそうですね。
あっても良さそう。
でですね、はい、この今年第3回なんですが、その、まあ、関西を中心になんですけれども、うん、富山とか愛知とか高知からも来てくださって、はい、参加チームが。で全部で、そうですね、42チームが参加してくださったんですけれども。
だからそれ紹介するわけですね。
はい。
司会進行で。
はい。
でも山盛りの人の中。
そうですね。
すごいね。みんな聞いてますの？
聞いてます。
司会進行。
もうね。
バイシャーンとかで、そんな。
そこまではないんですけれども、はい、もう、開会式の始まる2時間くらい前から、もうおばあちゃんとかおじいちゃんが席取って、
うん、
ずっと、もう12時から始まったんですけども、夕方までずっと見てくださって。はい。
いいですね。でね、司会のやりがいありますな。
ありますね。はい、なんですけれども、はい、まあ、この初めのいきさつを聞くと、うん、 実行委員をしているのが大学生なんですね。
はい。
で、その大学生が、まあ、各大学でよさこいサークルに入っていて、うんうん、もう本当に好きで好きで好きでたまらなくって、で、京都でもよさこい祭りを開きたいと、その一言から始まったそうなんですよ。うんうん、で、本当に第1回目の時は、はい、もうわずか13チーム。
13チーム。
それが3年目にして、よさこいが好きっていう思いだけで、42チームも参加して。
はい、すごいですね。これからどんどん増えそうですね。
そうですね。
まあ、その全国の大学生のそのサークル、集まっちゃう。
そうですね。今はもう関西が中心ですけども、ゆくゆくは。
すごいね。
はい。
細かくその時間配分、これまた実行委員会も大変や、これ。
そうなんです。
ね、実行委員会好きの杉岡君としては、もうこういうのはもう若い時やってましたけど、大変でしたな、これ、準備からこれ。
大変。
パンフレット作ったり、広告取りせんないし、交通の許可証もいるしね、これ。もういろいろ大変なんです、こういうことすると。
なんですけれども、はい、よさこいが好きって思いだけでね、
はは
開催されているので、私もその思いを少しでも、協力できたらなぁと思ってやらさせていただきました。
よさこいってどういうことですか？
よさこいっていう踊りの名前なんですよ、
う
ん、
どういう意味ですか？
あら
あら
あらあらあらあら
あら
そこ、そこ疲れましたか？
あら
あら
あらって言うわけ、あんた司会的なんだから、そんなもん織り交ぜての。
待って待って待って、はい、よさこいでしょ、あ、昔はね、
昔はね、今とも昔は変わりましたね、よさこいも。そうなんだ。
ちょっとね、はい、調べてたんですけども、
はい、
よ
さりこいってことですね。よさりこいって
よさりこい、
命名はちょっとわからないですけれども、
夜になったら来なさいって意味ですよ。
高知の、
だから夜になったら来なさいって意味ですよ。
あ、そうなんですか、はい、そうなんですか、はい、あららららららららら。カリタさんに教えてもらっちゃいました。
クリポン、カリタさん司会してもらうことは
ね。ほんまですね、私じゃなくて。
聞いてる場合か。
よさり来いって言います
よ、ね。よさり来いって言うんですね。
あ、そうなんですか、
夜になった頃またおいでよっていう。
始まりは戦争の復興として始まったっていうのは、調べたんですけれども。
戦争の復興として始まった。
何が、祭りがでしょ。
戦後の復興として。
はい。関係なし、置いといて。
置いといて。
よさこいという意味です。
あ、そうなんだ。はい。はい、学びました。
夜になったら来てねっていう。
あ、そうなんだ。
怪しい言葉ですよ、だからね。
やばいですね、
前田。そうなんですか。
そうですよ。
あららららら ら,
そ れ, あ ら, ら, らそれが祭り名前になっているとかすごい渋いでしょ。
弱い祭りやね、早い話が、ここまで撮ったけどとうとう言ってしまいましたけど。
あ、そうなんや。でも全然その
でも爽やかな司会をしてきた。
ちょっとそういうことを知ってこう司会しないと。
はい、すいません。で本題のクエスチョンなんですけれども、
はいはい、
まお二人が京都でこういうお祭り開きたいとかいうのあります、うん、自分が主催者するならば、ね、
もうそれはもうやっぱり呼ばれますでしょ。
やっぱり
加藤さんどうですか？
なんかすご
い。すいません。
それは当然もう京都仏教祭りですよ。
出ました。当然ですよね、うん、これだけの寺院がありますから。
各本山対抗合戦です。
素晴らしい。
何を対抗しましょうか。
いろいろとですよ、
面白い
アピールポイントをね、アピールしてね。
なるほど。自己 PR のコーナー。
そう。
大本山に何々の神様どうぞなんて、ね。それがお囃子がなったりなんかね。だから、りんちゃんに全然、いや、どうもどうもどうも。この度は今日お集まりいただきまして、誠に、我が宗は、みたいなことを言
う
て。
そうん。かわいいです。
聞いてる人が、やっぱり僕もあの宗派に入ろうみたいな。
そうそう、
怪しい祭りやこれ。ブリストンクしてまうんだって、わけわかること言うて。
いやー、これはぜひやりたいですね。
まあこれだけ大イベントになりますね。
はい。
それはもう大変な、エネルギーもいりますね。うん、
これの司会をまた頼まないかな。
これはもう。
ぜひ。
ね。
まだこうやってね、ちゃんと勉強して。
いや、本当に。でも、まあこれちょっと、ビッグの今の、まあ、プレッシャーもそうなんですけど、
なかなかね。
このイベントの、その、3回でこんだけ集まるのはすごいですね。これ何なんですかね、これ。
やっぱり桜の力ですよ。
はい。
桜の力。
桜の力。
うん、
そうなんだ、
うん、
集まる人は桜じゃなくてなんてね、本気で集まって
この時期、うん、時期とこのネーミングが、
はいはい、パリダさんの母校も出
てはりますよ。よさこいはともかくとして
母校出てはりますよ。
そうですか。
はい、出てはりました。 大学以外でこのよさこいサークルみたいなのが、まあ、例えば民間でやってはったら出れるんですか、はい、だから基本は大学生。
いやいや、そんなことないです。もう中高年の女性だけのチームもありましたし、逆に小学生だけのチームもありましたし、大学生社会人織り交ぜたチームもありましたし。
あ、そう。
で、それ司会はオーディションがあったんですか。
あ、全くないですね。あのつてで。
これ皆さん42チームも、はい、その着替えたりする場所はどこになってるわけですか。
市役所の後ろの、うん、あの会館ですか、会館というか、うん、プレハブのあれがありまして、
あれって
プレハブ社がありまして、
プレハブ社
グダグダですやん、グダグ
ダ
私。
あ、まあそういう、一応そういう名前をセッティングされてるわけだ。
そうですね、はい、そこをも借りて、う
ん、でこれなんかこの差をつけるんですか、その別にそれはない
ないです。みんなで今年からその前日7日に作業者コンテストというものは開かれたんですけれども、うんうん、まあ、そっちはもう今年から始まった、まあプラスちょっとしたプラスアルファのもので、
なるほど、でこう順番にこう通っていくみたいな形ですよね。
はい、そうですね。
すごい数じゃないですか、あなた。
もう、よかったですよ。
ね、ちょっとまあちょっとしたなんかあのリオのカーニバルじゃないけど。
はい。
ね、
うん、
そ、知ってますか、リオのカーニ
バル。知ってますよ、裸みたいなね。
裸みたいなって。まあそれぐらい派手さがあるんですね。
ええ、よさこいも、衣装もね、各チームによって全く違うので、すごい華やか で、みんな大学生なので、ほとんど手作りなんですよ。
は
い、
なるほどね。
またそこもね、いいし。
そうですか。
亀よく朝恋祭りぐらいかな。
朝恋祭りね。亀
よ爽やかですやん、朝や
って。爽やかですね。なんで亀よくかわかり
ません。夜は京都で、朝は亀よく。
そういうことでね。
はい。
なるほど。まあまあ。
で、あなたは何祭りしたんですか。
私ですか、うん、ですから呼ばれますよ。
普通に若さん言うたらもうほんまに聞こえて嫌ですね。
あ、そうですよね。はい、でもまあ、でも、若者さんがおっしゃったのは僕も、ちょっと先打ち合わせで言ってた、似てるでしょ、僕はもう全国からですね、法話自慢大会。うん、俺の方は機関会という、と厚かましい坊主を集めようと。
うん、疲れますね、ずっと聞いて
る。疲れますね、これは。
私も7日間5時間ずつ喋ってましたけど
ね。大変でしたね。先週、もうほんまに飽和しっぱなし。
そうか、春のこの時期は。
迷惑な話ですね。
ねえ、まあまあ、しかし。まあでも、なんかこう、お若い人の実行委員会が学生っていうのはちょっと僕もね、惹かれますわ。
あ、そうですか。
そういうの好きやったからね、僕も学生時代、ほんまに。大変さがよくわかるので、
はい、
まあでもそれをまた次の代に引き継いでいってほしいですね。
そうですね。
これが40チームが50チームになり、うん、まあ、そのうち烏丸通りがドーンとね、もう、うん、丸太町から、
ええ、
ずっとこ う行くようなパレードになったりとか、
はい、若さ生活全面支援だよね、
はい、
そうです ね、 ね、はい、
まあなんか、まあ、これまたなんかこういうこんだけ盛り上がると本当にまたもう最近すぐ裏を考えてしまう。そんなことないです。
ちょっと。
いやいやいや、冗談ですけど。まあでもね、いい司会をしてきて。
はい、ね。もういっぱいパワーもらいました。
はい、ありがとうございました。ということで、マイマイクエスチョン、OK ですか
?OK です。ぜひ京都で、仏教祭りを。
一番のクエスチョンは、よさこいでしたね。
勉強になりました。
ということで、本日の2曲目でございます。
矢野明子で、クリームシチュー。
傷つくことは 京都は三条のボンズカフェからお送りしております。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八つ橋総本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。ねえ、
はい、
まあ、あの京都もいろんな、まあ、イベント祭り人来るね。
そうですね、
あの私もこの間からちょっとまああの桜をね見ながら、まあ普段のお仕事してるわけですけど、
ええ、
やっぱ土日はね混みますわ。
そうですよ、ね、
この春から冬はちょっとやっぱ観光少ないですからね、
うんうん、もう市バスのねお客さんも全然違いますからね。
ですけど、やっぱこの桜の時期からやっぱりもう左京区あたりなんか走れませんよね。
ああ、渋滞ありますよね、やっぱり。
でまあそれはあのまあ致し方ないでしょうし、まあ、京都側といたしましては、
はい、
あのマナーをまちゃんとね、
京都人、ね、結構ね
車マナー悪いんだわ本当に
ニュースとかでも言われましたよね今年は、
まあ、なかなか入れてくれへんしね間から。うん、やっぱそれで、まあ、他府県からまあ車でしか来れへん方もおられるし、お年寄りなんかやったらね、はい、そんな電車乗り継いで来るのも大変ってするから、
そうですね、
やっぱりその、はい、ご家族の人がおばあちゃんも車で連れてたよなんて言って来るでしょうから、だったらまあそういうふうにこう間に車をね挟んで順番に入れたらこれは困へんねんけど、入れたのかいと思って走るこの京都人。
はい、
本当あれ良くないわ。
ねえ。
本当。もうそんなことも言いながらのあの京都三条ポンズが入ることだ。
はい、直していきましょう。はい。
目玉コーナー。
そうです。
参りたいと思いますけど、おたけびのコーナーでございます。いきますせー。それぞれの人生に学びあり。学ばせていただいて4年目入りました。今日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。ご紹介申し上げます。
本日のゲスト、陶芸家の出口恋太郎さんです。
よろしくお願いします。もう恋ちゃんなんです。
恋ちゃん、
もう私もこんばんは。もう今恋太郎大先生なんですけど、
はい、
もうはっきり言いまして幼馴染でございます。
なんですよね。
はい、ようこそ。
ありがとうございます。
もう私よりね、なんかすごく、あの大人なんですけど。
あ、わかります。
わかりますね。あ、ほっか君。これもう放送用杉若い。
わかってます、わかってます。
とんがってるよ、最近。とんがりコーン。ね。こいちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、こいちゃんっていう、この、出口さんって言って、まあ、ピンときはるリスナーもたくさんおられると思いますけど。
ええ。
まあ、こいちゃんは、出口系の。
はい。
出口家というのは何かという、
はい、
これ大本教というね、いわゆる何ですか、神道系の、
まあそうですよ ね、
はいはい、の教祖様の、教祖様といいますか開祖ですね。
はい、
そうですね。
その
ずっと橋の方にいてます。
まあ、橋この方に小井ちゃんが、そのことで大変だけど、まあ、一つの、まあ、一族というかその系列の中のお一人でございまして、
はい、
私も幼少の折からお世話になっておると。
お
しかも今ご紹介いたしましたね、陶芸家でいらっしゃると。
はい。
いろんなことやってありますね、僕みたいに。
そうですね、幅広いですね。
は
い、
もうあなた、恋太郎っていう名前、あ、恋太郎って呼び捨てしてしましたけど、恋太郎さんというこの文字も、本当に魚の恋と書くという。
はい。
これは、恋ちゃん、ちょっとこれ僕もゆっくり聞いたことないんですけど、やっぱお父さんが付けたんですか？
いや、
教師さん。
うん、元の三大教師。
あ、三大教師。恋太郎と、これやっぱなんかめでたいもんなんですね。
うん、っていうかまあ、あの生まれる時にお父さんがあの保津川の、
は
い、で大きい鯉を捕まえたっていう夢ですね。
ほ
ー。でまあ亀岡はまあ大湯っていうところがあって、
はい、
鯉はね、
あの殺せない
神様の使いっていうのがあるんで、はいはい、まあそういうのを見たから。
なるほど。
そこから。
もうあなたこの自伝で1ページ目に出てくる話だね。恋太郎の命名っていう序章の次にね、
はい、
恋太郎誕生の次に、あ、恋太郎ってその誕生の次に命名役、
はい、
お父さんは見張った夢、
夢
これ僕長いもうこれかれこれ47年ほど付き合ってます。45年ほど、
幼稚園の園長から、はい、
年長ちゃいますよ、年少ですよ、
年少
ですね。
3歳からやから
、3歳から、
そうそうそう。よう助けてもらいました、僕。
もう嫌でしょ、友達。
いや、その頃僕、ものすごくおとなしくでしたのでね。 ねえ、こいちゃんに助けてもらう。
まあ、全てを見られてるんですね。
そうなんですよね。そのこいちゃんの名前の由来は今日初めて聞きましたね。
おお、なるほど。聞けないもんですよね。
お父さんの夢
にな
って、
なかなかね。
なるほどね。うん、これはなかなかいいですね。で、まあ、その陶芸家の、まあ、お話は、まあ、ゆっくり聞かせてもらうんですけど、
はい。
あの、まあ、いろいろとお付き合いの中で、今日ゲストで来ていただいたのは、
ええ、
最近、まあ、まあ、いろいろ NP を今までいろんなことをやってはるんやけど、
そうですね、
はい、まあ、ちょっとこの面白いことやってはるやないかという情報を僕もキャッチいたしまして、
はい、
このお話を、
お、
まあ、今日は切り口にと、
お、
後半ちょっと一曲挟ませていただいて、
はい、
その陶芸の話とかね、
うん、
聞かせてもらうと思うんですけども、
はい、
今一番力入れたっていうか、最近ですか、この NP を、名前はウリズン。
あ、ウリズンはね、
はい、
ここ4年ぐらいかな。
4年、
うん、
そうですか。ということは2003年ぐらいですか。
そうですね、もともと東京にあった NPO なんですけど、でそこで支援っていうか、まあ、
ああ、
一緒に、まあ、NPO の会員ですね、初めは。
このウリズンって意味はちょっとおっちゃんの方から
、ね、ウリズンっていうのは、まあ、ああ、沖縄の方のね、方言で、はい、あの芽吹くとか春にね、いろんなものが芽吹くっていうので、
あ、なるほどなるほど、
でそこ、まあ、その NPO からいろんな人が芽吹いていって、世の中のためにっていうような意味を込めて、
これは沖縄の方言ですから
しいです。
なるほど、ウリズン、
ウリズン、
響きですね、これ。
そうですね、英語が何かかと思いました
ね。
うん、
ということはそのこの、まあ、NP はそういった、まあ、これから伸びていくだろうという人が、
そうですね、
こう、まあ、支援していこうっていうか、
ね、うん、そうですね。
これちなみにこの亀岡で、
そうなんです、あの、まあ、もともと、まあ、東京にあったんですけど、まあ、その活動の場を、
うん、
あの亀岡の方に、
はい、
田舎の方に、山の中に、まあ、活動の場っていうかを作りまして、
なるほど、
で、まあ、亀岡に来たんで、まあ、出口さん亀岡なんで理事長しなさいと。
なるほど。
まあ、理事長というのは、あの、まあ、使用人ですよね。
いやいやいや、
う
ん、
いやいや。
と、亀岡はそういう、あの、山多いからね。
ああ。
もう、あの、亀岡今、あの、ちょっとなんか中途半端な、
はい、
中途半端な町もたくさんありますけど、
はい、ええ、ええ。
田舎行くのにね、
はい、
一分かからへんからね。
あ、そんなに、
はい、もうすぐ山行きます。
あら、
ちょっと片一方、南部走ってもずっと住宅が広がって、
ええ、ええ。
まあ、そういう広がり方してますけど、
はい。
でも、その、こいちゃんが、あの、まあ、やってはるところは、まあ、亀岡駅という場所から言うと、どれぐらいかかるんですか、時間。
駅から車で20分ぐらいです、
ね。JR の。
うん。
亀岡駅からと20分。
20分。千代川駅から5分。
あ、千代川駅のが近い。
そうですね。
千代川駅と言いますとね、
はい、
JR の亀岡駅の次の次だ。
ああ、そうなんですか。ね、初めて
向こうへ向けて次の次ですね。
ええ、
向こうへ向こうでどっちや。突っ込みなさい、突っ込みなさい。
私も本席で。
つまり、あの、
大本本部に向けて。
大本本部に向けて。
田舎ですね。
だから、そうそうそう。
綾部
に向けて。綾部
に向けて。
西に向かって、神野川、次が浪川駅。
ええ。
その次が千代川駅。
はい、ご丁寧に、はい、ありがとうございます。
ちなみにトロッコ列車が止まるところの亀岡駅とは違います。
あ、そこは注意しないとね、はいはいはい、
でもそこで、まあ、みんなが集まるわけですか。
そうですね、
ね、
うん、
でも集まってどんなことをするかというと、まあ、それはちょっと簡単に説明してもらうとどうなりますか。
簡単に説明すると、
はあ、
ブラブラしてるっていう。
ブラブラしてる。
また抽象的。
その敷地が広い。
敷地広いですよ。
そこで何してもいい。
何してもいい。
清き行ってもいい。
清き行ってもいい。
虫を取ってもいい。
虫を取っても
いい。風呂入ってもいい。
お風呂も入ってもいいです。
食事はみんなで作るとか、そんな
の。食事はみんなで作るかな。
ああ。
うん。
これ、陶芸ももちろんする。
陶芸もしますし、うん、バイクにも乗ってる
人もいるし。バイクも乗る。
いるし、
はい。
バギー乗ってる人もいるし。
あ、すごいですね。
草むしり。
草むしりもって。
なんか、つかめないですね。
ねえ。ということは、まあ、その、まあ、誰かをベースにというか、拠点、どうでしょうか。
みんながね、そこに自分のしたいことを持ってきて、うん、何をしなあかんっていう。
例えば今日を、あの、こいちゃんと、うちの岡前が、まあ、ご縁ができたと。
はいはい、
で、岡前が、ちょっと行っていいですか、ってこいちゃんに電話して、
そうですね。
あの、行っても全然構わない。
全然大丈夫。 これ NPO なん
で
ね。
はは、でそこで私の愛犬と一緒に遊んでもいいんですか。
まあ、大丈夫ですよね。
何でもありなんですね、本当に。
いろんなことは本当怒られますよ。
じゃあ例えばまあそこでなんかイベントをしたいと。
そうそうそう。
ね。
はい。
さっきの
よさこい祭り。
よさこい祭り。
仏法仏教祭り。
仏教祭りとかなんかそんなんで場所を提供していると、それも OK。
でもそこまで広いことはないですからね。
まあ大体でもなんか僕が知っている限りのその土地を思い出すと、あまりの広さのようない
かんか。でもほとんど山ですからね。
ああそうなんだ。でそこになんかちょっとこうなんかあるんですか、その建物みたいな。
建物はね、まあそれは NPO のもんじゃないんですけど、ああまあその NPO に賛同してくれる方が、ああまあ山小屋っていうのをちょっと作っていただいて、
ロッジみたいな、ログハウス。
ログハウスではないですけど、
ああ、うん、そこでみんながこう上がって。
そうですね。
ああ
それはもうそのこの日に集まりましょうみたいな時間とか日とかも決められてないんですか。
基本的にはないですね。
あら、ほんまに自由ですね。
そうですね。ただまあね、来てぼーっとしてやったらもう何もなしに来ていただいたらいいんですけど、
ぼーっとしてもいいんだよね。
ぼーっとしてる人の方が多いと思います、ね、あ、
なんか怪しい空間ですね。
ほんまですね。
興味ある人多いと思いますよ。今ぼーっとできないからなかなか。
あー、そうか、だから亀岡っていう土地がいいんですね、合うんですね。
ぼーっとした人ばっかりから、ね、
そういう意味ではなくって、その何でもできる、何でもしてもいいよっていう土地ってなかなか、
まあそれはそうですわな、
うん、ないですよね。
でもまあ実際のところは何のご縁もない人は行けないわけですよ。
あ、ね、そっかそっか。
まあ、一応そのメンバーっていうか、
そうですね、あの NPO なんで会員が主になってやってますから、
みんなでそれぞれサポートしていく
わけですも
ん
ね。
参加費はまあ年会費みたいな払うって感じ
ですか。そうですね、
はいはい、
まあ年会費払ってる人もいるし、払ってない人もいるし、
払ってない人も自由だな
ですね。
フリーダムだ
ね。え、
いくら払わんなんから私いけないっていうのって最悪じゃないですか。
でなんかこれはしてはいけませんみたいなのがあるんですか。一応なんかちょっと決め事みたいな。
まああの警察に捕まるようなことは
さ、それはダメですね。ああなるほど。もうそれはもうもちろんダメですけど。
はい。なんかあの CD とかアーティストさんを応援されてる、
うん、あ、そうです、
ね、っていう活動もされてるんですよね。
基本的にはだからそのアーティストとか、うん、まあその定価には載せてませんが、スポーツマンとかスポーツ選手とか、
スポーツ選手、うん、オリンピック目指してる人とか、
オリンピック目指してる人はなかなかいないですけど、
まあでもまあそのなんか一つのことを極めようとしてるし、
ね、
なるほど、面白いですね。
何でもありっていうところが可能性が
ね
広がりますもんね。
まあなん、まあ、なんかこう聞いてはる人で行きたいなっていう人はいるかもしれません、
ええ、その場合どうしたらいいんでしょう。
まあ、りょうちゃんに言ってもらって。
りょうちゃん、まあ、ちなみに僕なんです
けどね。杉岡さん、大変。
りょうちゃんに言っていただいて、
はい、
で私がこいっちゃんに言うと。
あ、何らかのこうつてがないと入っていけないんですよね、
う
ん、だからね。
そうですね。
まあ、それはまあ、まあね、ね、まあ、一応やっぱり NPO という看板を上げてはるんで、お互いにサポートしていく気がないとダメですよね。
そうですよね。
まあ、勝手に使われた日にあったら、藤野の師匠の伏見の寺、
はい、
境内に、
はい、
宇治山科一望できますね。
あ、そうなんですか。ね、
そうそう。で、はい、まあ普段開放してますよ、もちろんさん。もう閉めるわけちゃうから。
はい。
それけど、その宇治の花火大会8月10日、その時にね、
はい、
バーベキューセット持ってきて、バーベキューされたら困るよね、これ。
困ります。風邪をきます。
ねえ、
はい、
いきなりええ匂いするな、思ったら。何の断りもなく、表で焼肉しとるところ。
それは常識外れてますね、
ちょっと。これはちょっと困りますからね、こういうのは。でかいださん、違いますか、
ね、
太っ腹な会社さんでもびっくりするでしょ。おねえの庭でいきなり焼
き困ります、大切なおねえんで、ね、はい、
そうでしょ、そういうことはやっぱさすがにね、まあ困るから、
はい、
やっぱりそれはもうやっぱり一言ちょっとね、
まあさっき遠慮した愛犬って言ってましたけど、愛犬じゃなくてもいいみたいですよ。
あ、
愛する人とでも、
やった、
あら、いいんですか。じゃあぜひ
一人二人で来てもらって草引きなんかしてもらうとね。
あ、そうそう、
最高でした。
あの草引きっていうのは、
草引き知らんの、
雑草取りのことですか。
雑草取りってまたものすごい平たい言い方で
田舎なんでね、何部でも生えてくるんです。
そんなもんあった、雑草やね。
はい、
まあそういうことでね、
はい、
ぜひ、まあ以前にもいろんなことやってはるんですけども、もし、何でしたっけ、ね、あの WPPD
はい
っていうのも、
はい、これ以前されてたんですよね。
そういうの富士山の辺、
富士山、
富士山のね、麓でね、
はあ、
あの先住民族の人たちが集まって、
はいはいはいはいはい、はい、
なんか お参りをするっていうのがあったんですよ。
なんかありましたね、
うん、
あの関西テレビの森田ディレクター、
あ、それそれそれ、
ね、
あ、詳しい、はい、
あの言っておりまして、もう、はい、
森田君があの駐車当番しました、駐車場で、
はい全然つかめないですね、わからないですね、まだね、
私もちょっと噛んでましたね。
梶田さんも一応噛んだ、乗ってました、梶田さんの後ろにね、呼びかけにちゃうから、
はいはい、
そうそう、それで、
はい、なんかこう地球の平和とか癒しを願うっていうイベントでしたっけ。
そうですね、まあイベント、うん、でしたね。
そういう活動もされてた、
ね、土砂降りですね。
ああ、そうですか。なんか雨やっては聞いてましたけど。
あ、そうですか。
ええ、
なんか以前出口さんがあの、うん、パトカーに止められたっていうのをちょっと小耳に挟んだんですけれども。
よう止められたよ。じゃあそれは僕や。
え、そうなんですか。
え、なんで知ってんの。
小井ちゃんのパトカーに止められた、なんで知ってんの。
載ってました。インターネットに。
そういう時はある情報通貨って言わない。
ああ、そうか。
その情報通貨。
それ言うたらあかんのか。
そうそう、インターネット言うてしまったら、どうですか。
みんな知っちゃいますもんね。
運転しててね、あの、電気カミソリで火剃ってたんですよ。
はいはい。
ちょうど後ろパトカー止まってて、
じゃ
パトカーついててね。
うん、
で、プープーとか言って、前の車止まりなさい言われて、
うん、
止まったらね、
うん、
スタスタと降りてきて、今携帯してたでしょって
言う。携帯喋ってたでしょと。
そう。って言われた時に持ってたんが電気カプセルで。
なるほど。それ説明したら許してもらったんですか。
で携帯持ってへんかったんですよ。
はいはい。あ、大丈夫。
でお巡りさんがこれを見た瞬間に気をつけて運転してくださいって。
なるほど。
はい。
おかげさんで
携帯は。携帯で喋ったら捕まえようじゃね。
ね。
僕はあの時々僕も車で、
なんで車で剃るんですか。
いやだからそのフルで忘れることあんねんから、忙しいってあるね。
ありえない、女の視点から見ると。あの
言わしてもらおうか、ほんなら
どうぞ言うてください。
女の人電車で化粧しとるから。
私はしません。
それ鼻の下伸ばしてカーンしてやる目をカーンして
あ
ったから。
あれは女じゃありません。
あ、そうなんだ。
はい。
でもボンさんね、あのまあひげちょっと法事の前、や忘れたってあるのよ。今の小井ちゃんの話じゃないけど。
はいはい。
それで、あ、パトカー来た時、そのまま頭に回ることにしてる。
うまい。
そしたら間違えられへんから、おーって、そのまま耳をこして頭をぐーっと回ると、あ、敬礼と違うね。
なるほど、ね。気づいても。いいアイディア。
そうですよ、はい。まあそんな話はさておき。
はい。
じゃあちょっとね、あの、その陶芸のね、本職の話を
聞きたいですね。
後半にちょっといろいろご指南をいただこうと思うんですけれども、はい、ちょっと一曲挟ませていただきますけれども、恋ちゃんのご友人の、
はい、
ね、森源太さんのナンバーから、一曲をお送りしたいと。
はい。
はい、
森源太で、友へ。
You can't. い飛ばしてくれたこと、懐かしい日、あの日、言葉にすると照れくさくて伝えきらぬ想いを、お前の進む明日を祈り歌おう。
本日のゲスト、陶芸家の出口恋太郎さんにお越しいただいています。
はい、ありがとうございます。こいちゃん、私通称こいちゃん、
はい、
私りょうちゃん、ね、こいちゃんの陶芸家としての話を後半にお聞きしようと思っておりますけれども、はい、この間も、どこでした、高島屋でしたっけ。
そうです ね、大阪の
高島屋、ね、大阪高島屋で個展が終わったところで、もうあっちこっちでやってはります。
あ、もう1年に何回くらいされるんですか。
だいたい2回か3回ですね。
ああ、忙しいですね。
大変ですよ。
はい、
まめにやってますか最近。どうですか。
まあまあ、ぼちぼち
ぼちぼちでか、
ぼちぼちと
そう、あれってね、うん、個展をね、うん、個展をされるために作品を作られるのか、うん、それとも作品をたまったら個展をされるのか、
なるほ
どっちなんですか。
両方ですよね。だから、
うん、
作品たまらへんかったら個展できないです。
まあそうですね。
やっぱその僕らその陶芸っていうのはまあなんか好みでいいんでしょうかね。
好みですね。
ね、有田とかいろいろあるじゃないですか。まあ有名な備前ね。
はい。
まあ京都だったら清水。
うん。
まあそれあなたどれが好きなんですか。
私もやっぱり私しっぽう焼き好きです。
しっぽう焼きときましたね。はい、じゃあ何が。
急にしっぽ焼きと、
はい、
おお、うん、びっくりしました。
しましたよ。
え、何ですか。
まあまあ、まあまあ、
それました。
はい、いいんです、いいんです。
ナイスボケって言わなか
った。ナイスボケなんですか。まあ、ちょっと軌道修正してください。
いやいや。
まあでも全部もう彼女なんかはね、
いやいや、
もう目利きでいらっしゃいますから。
どういたしましても、何でも結構です。
こいちゃんは備前焼きにな
るんですか。いや、修行したのは備前ですけど、今してるのは信楽焼きが多いですよね。
その微妙なこの違い、うん、この丘前にこう分かるように言っても言葉じゃないんですね、これは。やっぱ作品を見て、
ね、
いうことですかね。
う
ん、
そうですよね。
これやっぱりね、僕はね、小井太郎先生のところで、
はい、
昔やかしてもらいましたね。なんか
はい、
タバコ吸ってる頃の俺が灰皿を作っちゃったりなんかして、
またでっかい灰皿になったんちゃいますか。
やっぱ真剣な灰皿最初はコップやったんやけど
、はい、
上がポロン取れいやでね、あれ難しいもんですよ、ろくろの
陶芸って、ね、初めて作るとね、大体その人の性格出るんですよね。
出ますね、これが、
はい、
まあ見事に、もう気の弱いよね、ちっさ
い。あらわー、もうそんな風に見えないのに。
だから一応はちょっと縦長の湯飲みを作るよってやったけど、上がウェーンとこうなって、はい、もうね、でそこ上カットして、
はい、
灰皿やって、
諦めたんですね途中で。
悲しい現実。
灰皿って焼けたら
またちっちゃなって
何やったんか、
しまってなんか漬物もらえへんやろ。
そんなに
タバコ取ってたり、
どんなにちっちゃい男なんですか。
そんなことも、まあ、ありますね、
はい、
でもなんかこう小井ちゃんが創始先生としてですね、まあ、指導、まあ、教室で定期的にやってる教室は、
いやもう今陶芸教室のは基本的にはしてないですね。なんか、まあ、先ほどの NPO ね、まあ、年に何回か、
年か何回か、
そこで教えてもらうっていうのも一つの手ですね。
これがね、その小井ちゃんのまたいいとこでもあると思う。教えるっていうことじゃないんですよね。
教えないです
よ、ね、そうなんです。
あら、そうなんですか。
ちょっと言ってください、どうぞ。
簡単に言うと、
はい、
まあ、
はい、
作り方をはじめにね、こういうふうにすると作れますよっていう方法は、
道具の方法、
方法は教えます、
はあはあ、
が、あとはもう教えないですよね。
どうぞ感性、
うん、
あ、そうですか、なんかそういう、
楽しみで作るんだからね、
なんかそういう
そこに、
うん、はい、
こう規制が入ると自分の作りたいものって作れないじゃないですか。 こうしなければいけないとかっていうのがあるとね、楽しくないんでしょ。
ああ、そうか、固定観念ができちゃうと、うん、うまいとか下手とかこうなっちゃうし、見比べたりもしちゃうし。そう、
だって自分で作ったものが一番いいに決まってるじゃないですか。
やったもうね、これはもう。
なるほど。
それが、こう、人に評価されるようになって、まあ、固定もできるって話だけど、まあ、それはそういうの道を選んだ人の話であってね。
そうそう。
自分で、こう、趣味でいろんな形のものを作り、それをコレクションしていくというのも、これは、いいことですから
ね。そうだね。
はい。
そっかそっか。じゃあ、経験がなくても、もう本当に、敷居が低く入れるんですね。
そう。そうですね。
3歳の子でも作れますからね。
なるほど。
そうですか。夜、うん、遊びみたいな、
まあ、最低限のまあこう器具の使い方とか、なんかそういうルールっていうか、
ルールはないですから、まあルールっていうか、はい、まあ、最低中にこう爆弾っていうか風船みたいに空気を閉じ込めることさえなければちゃんと焼けますから。
なるほど。要はあの蕎麦職人とか、なんかこう練り具合がどうとかでこだわらはる職人とか、う
ん、まあプロはこだわったらいいんですよ ね。
やりますけど、その土のこね方からちょっと学びたい人も中にはやりますか。
やる、まあ
そこまではなかなか
ないですよね。
ということは、まあやっぱりその道を選ぶんじゃなくて、やっぱりこうコレクションしていきたいみたいな。
そうそう、ね、まあもう自分でね、作りたいもの作ると。
うん、でもそういう教室かつてやった時は、なんか次から次から、まあ、あのその人の勝手な都合でこの日に教えてほしいとか出てきちゃってね、来るでしょ。
でもあんまりざっとしたもんなんで僕
は。いやいや、それはまあね、
それは空いてたら教えますけどね。教えるじゃん、空いてたら付き添うっていう感じかな。
なるほど。これはもう俺はこの作品が俺の作品じゃねえとか言ってバーンってようドラマで割ったり
あるある、
まだまだ俺の違うなんて、
はい、
あんなんどうなんですか。
自分の作ったもんなかなか割れないですよね。
ようやってますよドラマで。
そうですね、
これは俺じゃねえゴーン
今すぐあの頑固やじね、
ジャッシング入ってこーん
あの出口さんは自分で作られた作品を実際に料理とか載せられたりするんですか、その日常生活として。
まあ、日常使うもんばかりですから。
あ、使われるんですか。
それ使わなかったら、
いや、なんかね、イメージとしてこう大事にね、はい、棚の上に置いとくっていう感じがあるんですよね。
まあそれはまあなんかこうどういうんでしょうか、そういうものもあるでしょ
う、
そら。ね、例えば花瓶でも花いけるのもあるでしょうけど、
まあでも基本的にね、花入れは、花瓶というか花入れは、
はい、
花が入った時に一番花が生きるような形で作るのをイメージしながら作ってますから、
うん、
ただまあね、なくてもいいって言ってもらえることもありますけども、うん、でもそこに花が入るともっと良くなるんで。
なるほどな。
そういうものってやっぱり使ってなもるもんですからね。
でもなんか将来的にそういう、例えば花生きはる人とか料理人とか、そのコラボでなんかこういう作品でこういう料理っていうこととかも、なんか家庭画法でなんかそんなのちょっと当たっちゃいますと、
はいはい、なんか一回、まあ本に載ったのはあのプロの料理人が選ぶあのお家で使う食器っていう、
それに出てはりまして。
あ、そうなんですか。なんか
辻止めってあるじゃないですか。あのご主人が家で使ってくれてるらしいんですよ。
へえ、
うん、なんかそういうの嬉しいですよね。
うん、
それは嬉しいですよね。ほんま、
でもね、あの、はい、贅沢ではないんですよね。
ああ、なんかイメージがやっぱ ね、だいぶ違いますね。
結局ね、小さい頃からそういうのに親しんで、
はい、
あの普段使いにしてるとね、物を大切にするっていうのが普通にできるんですよね。
なるほど。
オンリーワンやから。
オンリーワンじゃなくって、
うん、
こう物をワンじゃなくても大切にするっていうことができるんですよね。とっさにね、普通に普段の時にね、それがプラスチックのも普段ね使ってたら、
あ、そうですね。もう確かに、
うん、使い勝手が
存在になってる。全然違いますよね。
で、100均の緩みも別に悪いことないけども、
うん、
そこに感覚として100均やから。うん、割れてもいいっていうような使い方するじゃないですか。
あります、はい、あります。
本当は 100円の湯飲みでも5000円の湯飲みでも物としては一緒なんですよ。
あ、そうか。
5000円のを大切にする、 とかじゃなくって、
はい、
全部大切にするっていう感覚を小さい頃から持たせてたらね、
生き人ですな、うん、これ
焼き物ってね、そう簡単に割れないですから
ね。だからこういうこの一つのものに対するこの哲学というのもちょっとこうね、宗教的スパイスじゃなくて、その人間的な一番ね、大事な部分ですよね。
ね、だから小さい頃から、
ね、値段じゃないんだよ。
そう、小さい頃からちゃんとそういうのを使って生活してたら、うん、どこへ行っても何でも大切に使えるっていうことじゃないでしょうかね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、
なんか、ね、みたいなこと言うてしま
った。同い年と思えない、このしっかりした。しっかり
だって。いつもね、こんな差ついたんでしょうね。
ねえ、偉い差ついてしまいましたけど。
はい。
今日はたくさんいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
いろんなネットで、この配信されて、
うん、はい。
恋ちゃんの作品展、もう近々6月に名古屋で、
そうですね。
あるそうですけど、またネットで紹介したいと思います。
ありがとうござい
ます。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは、と言いますと、
はい。陶芸家の出口恋太郎さんにお越しいただきました。
いやいやいや、もう恋ちゃんと涼ちゃんのね、懐かしいトークも含まれておりましたけども、
はい、
あ、もう時間の経つのはおはようございまして、
はい、
お便りいただいております。ちょっとまいちゃんご紹介ください。
はい、京都アトリエ系の酒井さんからいただきました。
ありがとうございます。
はい、先日インターネットを見ていて驚いたことがあります、うん、それは女性専用車両を障害のある男性も利用できるということです。ネットでは女性専用とわからないまま車両に足を踏み入れ、ここは女性しか乗れませんよと女性客に注意され、揺れる電車の中でじっと耐えた視覚障害の男性の話が載っていました、
はい、
現在は JR 東日本や西日本、
うん、
全国の私鉄15社が朝夕のラッシュ時に女性専用車両を設けているそうですが、ポスターを貼ったりテレビやラジオでもっと告知すべきです。
なるほどね、
ということです。
これは梶田さん、まあ一応障害者というか、まあ体に不自由な方って言いますか、どうなんですかね、まあ、視覚障害の人はしょうがないっていうこともありますもんね。
そうでしょう
ね、
それは全障害者なんかどうかはちょっと分かりません、うん、
微妙なところですけども、
施設によっても対応違うかもしれない。
あ、なるほどね。これもこれちょっといろいろまたいろいろ情報がありましたら、さらに調べていきたいなと思いますけど、
はい、
ね、そして、もう一方はですね、
はい、わびしんぼうさんですね。
わびしんぼうさん、わび、さびしんぼうさんですよ。
さびしんぼうさん、はい、失礼しました。
これを間違ってはもう本当に、すみません、本当に、はい、
はい、さびしんぼうさん、ありがとうございます。はい、先日は、秋田さんですね、先日は、法話を聞かせていただいて、ありがとうございました。
なるほど。
はい、法然上人の人間観難度を教えていただいて、心が軽くなったような気がします。
ね、
また聞きたいですということで。
ありがとうございます。
もう私もね、患者さんの方は聞きに行かなかんと、最後に思っておりますけども、
はい、
日が過ぎるのはおはようございまして。
毎回それです。
そうだ、反省の毎日です。はい。
はい。この番組は、聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
ということで、あっという間の1時間でございました。京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
岡舞でした。
え、もう終わりですか。
残念です。
残念ですね。
はい、
あと数日の桜を楽しみましょう。バイ。